本文に入ります。持続可能な地域経営を目指した JR 常磐線さぬき駅周辺の活性化、市の玄関口にふさわしいグランドデザイン作り、上野東京ラインの開通を後期とした JR 常磐線さぬき駅周辺の活性化と駅名解消、問い合わせ企画課地域戦略グループ内線36111。駅名解消の背景と目的。本市は都心に近接しながら豊かな自然環境と都市機能が調和し、地価も廉価なことから子育て世代などの定住の地にふさわしいと考えます。市民の皆さんは本市を住みよいと感じており、定住志向についてもこのまま住み続けたいと考えている方が大半を占めています。龍ケ崎市の印象についての市民の皆さんの回答内容の割合が円グラフで表されています。問い、龍ケ崎市の住み心地についてどう思われますか。答え、住みよい 28.4%、 どちらかといえば住みよい 55.8%、 どちらかといえば住みにくい 12.3%、 住みにくい 2.5%、無回答 1.0%。 問い、これからも龍ケ崎市に住み続けたいと思いますか。答え、はい 81.1%、 いいえ 14.9%、 無回答 4.0%。 しかし人口減少社会が到来している現在、持続可能な地域経営の基盤確立には本市からの人口流出の抑制はもとより、市外からの人口流入の増加を目指す定住促進などに取り組む必要があります。そのため本市の玄関口である常磐線さぬき駅周辺地域を活性化し、その効果を市内全域に波及させていくことが有効であると考えています。具体的には本年度からさぬき駅周辺地域整備基本構想グランドデザインの策定や、牛久沼を生かした道の駅の整備、駅前保育送迎ステーションの設置など地方創生にも照応した取り組みを始めています。しかし市外在住者の認知度が低い本市に関心を示してもらうことはかなり困難な状況にあります。ここに龍ケ崎市のランキングの表が掲載されています。区分、全国順位、県内順位の順に読みます。認知度、全国順位543位、県内順位15位、情報接触度671位、19位、魅力度612位、9位、居住意欲度778位、13位。出典は地域ブランド調査2014からです。このままでは恵まれた地域特性や住環境を生かした様々な取り組みや市民の皆さんの住みよい、住み続けたいという思いも伝わりません。そこでまずは本市の存在や位置を知ってもらうこと、関心を持ってもらうことが大切となります。シティプロモーション活動の5つのステップの図が掲載されています。ステップ1、知る。ステップ2、関心を持つ。ステップ3、来るまたは行く。ステップ4、選ぶ。ステップ5、住む。知ってもらうことが住んでもらうことの第一歩、より多くの知る機会を創出します。本市の重点施策である子育て環境の充実、市民活動の促進に加え、本市の認知度と情報接触度の向上を図るとともに、名実ともに本市の玄関口にふさわしいにぎわいづくりなどを総合的に推進していくことで、定住促進や交流人口の増加へ発展させていく。そのために私たちの町龍ケ崎市を全国に知らせる絶好のチャンスが JR 常磐線さぬき駅の解消です。市民の皆さんをはじめ企業などからも賛同の声が寄せられています。駅名解消のポイントが3つ上がっています。本市の認知度は低い。本市に関心を持ってもらうために知ってもらうことが必要。駅名解消は本市の存在と位置関係を知ってもらう重要な手段。2、駅名解消の費用。駅名解消には 路線図や駅案内板の改修、スイカシステムの改修などが必要となります。この改修作業は鉄道事業者が行いますが、本市が費用を負担することになります。このため、最も費用の削減が見込まれる時期に改修を合わせることが重要です。仮に単独改修を行った場合は、約 6.3 億円の費用が見込まれています。本市では、鉄道事業者と最も費用が削減できる時期を協議してきました。この結果、総費用の上限が約 3.3 億円となり、単独改修と比べ約5割の費用削減が見込まれる2017年平成29年4月1日、消費税率改正の時期の改修がベストと考えています。駅名改修の費用は、システム改修などにより増加傾向にあるため、先送りは不利と考えられます。概算費用のグラフが掲載されています。単独改修 6.3 億円、JR ダイヤ改正時 5.4 億円、消費税率改正時 3.3 億円、単独改修時の約半分に削減できます。駅名改修時期のポイントが3つ挙げられています。最も費用の削減が見込まれる時期に改修。消費税率改正時は単独改修時の約半分の費用。改修時期は平成29年4月1日がベスト。今後もより一層の費用削減に努めます。3. 財源の想定。本市は平成13年度以降、行財政改革に継続して取り組んでいます。とりわけ複雑多様化する行政需要に対する財源を確保するため、職員をピーク時から2割超削減するとともに、事業の民営化、民間委託などを推進してきました。財政収支が悪化した平成20年度は、基金の繰り入れで黒字を維持しましたが、その後の第3次財政健全化プランの推進などで、収支は改善傾向にあります。市の預金である基金残高は平成21年度末の約28億円を底に、平成26年度末には約61億円まで回復させました。この基金を活用して改修費用を賄うことにより、市民サービスに影響を及ぼすことなく、市ののれんという将来にわたる財産を獲得することができます。基金の状況のグラフが掲載されています。平成21年度に約28億円だった基金が毎年右肩上がりに回復し、平成26年度末には約61億円になる見込み。財源想定のポイントが2つ挙げられています。本市の収支は改善傾向。基金を活用し、有用な財産、のれんを獲得。4. 新たな駅名の候補。新たな駅名のポイントは、松戸、我孫子、柏、取手、牛久などと同じように、市外在住者に龍ケ崎市の存在を明確に示すことができるものとすることです。この観点から、新たな駅名としては、龍ケ崎駅または龍ケ崎市駅のように、駅名と自治体名が一致したものと考えられます。ただし、市内には、関東鉄道龍ケ崎線の龍ケ崎駅があることから、これと同じ呼び名をつけることはできません。このため、JR 常磐線龍ケ崎市駅が最有力候補と考えられます。なお、関東鉄道龍ケ崎線の駅名は現状通りで、同線の讃岐駅は残ることになります。駅名改修、新たな駅名のポイントが2つ挙げられています。龍ケ崎の存在を明確に示すことができる。関東鉄道龍ケ崎線、龍ケ崎駅と呼び名が異なる。JR 常磐線讃岐駅改修に関する意見交換会を開催します。5月24日日曜日、午後1時30分から城之内コミュニティセンター。午後3時30分から龍ケ崎コミュニティセンター。6月6日土曜日、午前9時30分から、慣れ芝コミュニティセンター。午後1時30分から、久保台コミュニティセンター。 意見交換会は1時間30分程度を予定しています。どの会場でも参加できます。申し込み不要。多くの皆さんの参加をお待ちしています。ここまでの担当は土屋雅子でした。
龍ケ崎市の地方創生の取り組み。平成27年度の主な事業などから抜粋。龍ケ崎市の地方創生とは、本市は平成22年度までは人口は増加傾向にありましたが、平成23年度から減少に転じています。現在のところは微減にとどまり、全国的に話題となった消滅可能性都市には該当していません。しかし、人口減少の潮流は明らかで、このままでは将来的に5万人台への突入も現実のものとなり、税収の減少などから現在の行政サービスを維持することが困難と考えられます。そのため、安定した雇用の創出、若い世代の結婚、出産、子育てへの支援、新たな人の流れの創造などを基本目標として地方創生に取り組み、にぎわいの創出や定住促進などにより、持続可能な地域経営の基盤構築を目指していきたいと考えています。本年12月までに人口ビジョンと総合戦略の策定を進めます。地方創生の大きな取り組み、にぎわいの創出と定住促進、若者、子育て世代などの定住促進、交流人口の増加を図るため、牛久沼を含む讃岐駅周辺地域の土地利用などについて基本構想を策定します。また、龍ケ崎駅北地区を新都市拠点開発エリアとし、この地域の事業化調査を行います。さらに、中心市街地を対象に町中再生の検討を進めます。讃岐駅周辺地域の整備。讃岐駅周辺地域整備基本構想策定、グランドデザイン、讃岐駅東口ロータリー改修、渋滞緩和と安全性向上、常磐線讃岐駅の駅名改称、讃岐排水区雨水貯留管実施設計、新都市拠点開発エリア、龍ケ崎駅北地区の事業化調査、道の駅整備基本構想策定、その他の事業、龍ケ崎ブランドアクションプランの推進、シティプロモーション活動、若者・子育て世代住宅取得補助、龍ケ崎観光大使の創設、龍ケ崎コロッケ日本一事業、観光案内板、市民遺産説明板の設置、大型プレミアム商品券の発行、農産品認証制度など、子育て環境日本一に向けた教育・子育て環境の充実、保護者からの相談や子育て支援サービスの情報を提供する専門の相談員として、子育て支援コンシェルジュを配置し、子育てしやすい環境づくりを進めます。また、子育て世代の健康増進策として、生活習慣病健診の対象者を40歳以上から35歳以上に拡大します。また、駅前保育送迎ステーションの開設に向けた具体的な検討を進めています。子育て支援コンシェルジュの配置、35歳以上の生活習慣病健診の実施、子ども・子育て支援新制度、その他の事業、学力の向上、市独自の少人数措置など、英語指導助手 AET の充実、長山小学校・久保台小学校保育ルーム空調機増設工事、保育待機児童ゼロの継続、移動式赤ちゃんの駅の整備、子ども祭りの開催、駅前保育送迎ステーションの検討など、他市に誇れる安心・安全な生活環境づくり、 夜間における地域住民の安全を確保するため、約7000基の防犯灯をエネルギー効率と耐久性に優れた LED に転換します。また、給水車としても利用可能な小型動力ポンプ付き水槽車6トン積みの配備や、老朽化した消防ポンプ自動車を更新し、防災力の向上に努めます。LED 防犯灯設置工事、地区内約7000基、小型動力ポンプ付き水槽車の配備、消防ポンプ自動車の更新、その他の事業、交差点や公園への防犯カメラの設置、乳幼児及びアレルギー対応備蓄品の充実、避難所対応屋内用間仕切りテントの購入、消防団活動の充実、団員の処遇改善、報酬、出動手当、ヌルト町休憩者地崩壊対策事業、県事業への負担金、除雪費などの大雪対策、生活困窮者自立支援事業など。交流人口の増加、経済活性化に向けた公共施設、インフラの整備、総合運動公園をリニューアルし、市民スポーツの振興をはじめ、都市でスポーツをする、見る方々を多く呼び込む取り組みを進めます。その一環として、平成27年度は、タツノコフィールドにバックスタンドなどを建設します。また、讃岐駅と牛久市方面のアクセス向上、及び県道龍ヶ崎板子線と讃岐停車場線との連絡道のうち、未整備区間について早期整備を行い、県道間のアクセス向上を図ります。総合運動公園リニューアル事業、タツノコフィールドバックスタンドなどの整備、都市計画道路讃岐3号線整備事業、市道2、7号線整備事業。